リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第81回、リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはトマト屋と
ケイタロウです。
ああ、もう二人しかいないんでね。
そうだね。
もうヨヨさんもコマシーも、うん、コマシーサッカー終わったのにね、うん、なかなか戻ってきてくれないですし、そ
ロスだね多分。
ロスなの。もうサッカー終わっちゃったから。
そうそうそうそうそう。
辛くなっちゃった。
もうね、生きる意味をなんか見出せてないんだと思う多分。
だいぶ前ですけどね、終わったのは。まあヨヨさんもちょっとね、またお仕事が忙しくなってきて、
うん、
で今回はですね、うん、ケイタロウさんと二人でですね、こう農業とソーシャルメディア、
おお、
ちょっとなんかいつもと比べると真面目そうな、うん、
そうだね、タイトルで。なんかちょっと趣違うね今日は。
そうですね、一応でもね IT やテクノロジーに関するところでソーシャルメディアって話をしたいんですけど、うん、僕ね名前トマト屋って名前でやらせてもらってますけども、
うんうん、
実家がトマト農家、
うんうん、
で僕の父が実際にトマトの栽培をしているってことで、
うん、まあ、
このトマト屋って名前をね、うん、名乗ってるんですけども、まあこの僕が今回のお盆の夏休みですかね、
うん
うん、でちょっと実家に帰った時のお話を少しさせていただこうかなと今回は思っております。
なるほど。
まあ慶太郎さん、まあある意味ちょっと話の当事者の一人でもあるので、
うん、
その時慶太郎はどう思ったかみたいな、
なるほど、
話を少ししていただきながら、ね、トマト屋はトマト屋の立場として、
うんうん、
こうソーシャルメディアを使っていてこう思っていた、うんうん、で慶太郎さんはまあ、うん、僕のまあ、ツイッター、まあ、今回ツイッターの話なんですけど、うん、ツイッターを見ていてどう思ったかって話を少ししていきたいなと思っております、
うんうん、どう載せられたかっていう話だね。
どう載せられたかね。あれ特に僕個人的にメッセージ送ってないですもんね。そのなんかこれ買ってくださいとか、
そうだ、ね、
困ってますとか、その前段階では連絡してないですもんね、
う
ん、
そうだね。ただ、まあ、夏休みと、
うん、
お正月には帰って、うん、何かしらやるのはまあ、恒例になってるじゃないですか。ホームページいじったりだとか何か売り出したりとかっていうのがあるんで、
うんうんうん、
そういうのはやるのかなぐらいは思ってたけどね。
今回実家に帰省した時にですね、ちょっとうちの父、そのトマト農家の父が浮かない顔をしてたわけですね、う
ん、お腹痛かったんですか。
お腹、まあ、お腹ある意味お腹痛いような感じですが、うん、まあ、ぐったりしてて、まあ、今年ちょっとかなり猛暑だったので、
うん、そうだよね、
まあ、ね、関東、僕は今東京にいますけども、
うん、
まあ、関東も含め、うん、岐阜県、うん、僕の実家のある岐阜県飛騨高山ですけども、結構全国ニュースにもなるぐらい、40度超えが連日続きまして。
ねえ、本当だよね。
結構ニュースで、多治見とかね、そういう岐阜の地名を初めて聞いたみたいな方もね、多かったかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、熊谷を抜いたり、抜かれたりを繰り返しながら、
うんうんうんうん、
結構40度超えの日が続きまして、で、その、まあ、いわゆる岐阜のその、かなり暑い方、ちょっと名古屋に近い方なんですけど、うん、そこから比べると少しこう北にあるんですね、うん、僕の実家のある飛騨高山ってところは、
うんうんうん、
北にあるので多少涼しいんですけど、
うん、
でもやっぱ38度とか、
うん、
日によっては40度いったのかな、
うん、
っていうことでかなりやっぱり天候も厳しくて、実際僕が帰った時も、
うんうん、
父はもう昼間作業できないので、もう暑すぎて。
そうだよね、
トマトのハウスですからね。
ハウスだもんね、中に入ったら本当死んじゃうよね。
ビニールハウス、なんだろう、テントの中みたいな感じかな、うん、
しかもテントよりひどいでしょ、だって透明だからさ。
目的としては部屋の、うん、気温を上げるためにそのテントを張ってるので、
パチンコ屋の駐車場に止めてある車の中っていうようなイメージじゃない、う
ん、すげえ怒られるやつじゃん、子供置いといて。まあ怒られるどこじゃないですけど、
問題になるやつ、ね、
命に関わりますからね、
うん、お縄になっちゃうタイプな。
でも本当そういう感じでこう熱を閉じ込めるためにあのトマトのハウスっていうのはありますので、
うんうん、
まあ、そういう環境でやる。で換気のシステムと言っていいのかな、横を開けるとか、そう仕組みしてほら、普通システムってこうなんか中にクーラーがついてたりとか、
うん、
こう換気のファンみたいなのがあって、
うんうん、
ウィーンっていくとか、例えば窓が全自動で開くとかさ、
うんうんうん、
なんかそういうのを想像されてるかもしれませんが、そういうのはもう本当お金のある超巨大な、
うん、
ガラス張りのハウスみたいなところで、うちはもう本当ビニールハウスなので、
うん、
冬になればもうビニール外しますからね。雪で潰れちゃうから。毎年、うちの父は張り 替えてますからね。
張り替えてるんだ。そうだよね。でも考えてみたら
雪に閉ざされてしまいますので、
うんうんうんうん、
あの骨組みだけを残して全く雪景色になります。本当に1メーターぐらい積もったりもします。
あ、なるほど。良き時期にまた張って。
そうですね、3月4月でまあ雪が溶けた、まあ雪がもう降らないだろうっていうタイミングで、
うん、
張り出すという。
うん、
結構あれ大変だよね。還暦を過ぎた人がさ、よくやってるよねと思いますけども。うん、まあそんな大変な場所なので、もうやっぱ明け方の涼しい時間、本当に日が昇るか昇らないかみたいな、早朝と、うんうん、で、お昼は逆に休憩ですね、もう。
うんうんうん、
ちょっとはやるんですけども、そのハウスの中の作業はできなくて、こうトマトの箱詰めとか袋詰め。
うんうんうんうんうん、
あと発送作業だったりとかそういうのを中心にやって、また夕方少し日が落ちてきた、
うん、
ただまあ夜になると別に照明があるわけじゃないので、夜中になってしまうとまた作業ができないので、
うんうん、
まあ4時とか5時とかぐらいからまあ7時とかぐらいまでしか作業ができないっていう状況で、猛暑でぐったりというのもあったんですが、
うん、
ぐったりの理由はもっとこうメンタル的なちょっとなんか言い方が良くないね。メンタル的なっていうとちょっと心穏やかじゃない状況がありまして、うんうんうん、それがトマトが取れすぎてしまって困っているという。
ほう。まあ、なりすぎたら売ればいいんじゃないと思うけど、
そうい
う問題でもないんだ。
トマト農家からしたらいい話に聞こえますよね。
そうだよね。
こう頭抱えるとか胃が痛くなるっていうと、うんうん、まあ、いわゆる狭窄。
うん、そうだよね。
全然取れない、
うん、あるいは虫にやられたりとかね、
うんうんうん、でうちの場合はまあ肥料とか農薬もないので、
うん、
本当にだから何かこう伝染病みたいなものが来たら、多分他の農家に比べると一発で全部死すのかな、
うん、うんうんうん、そういう風なの想像するよね。
まあ、本来だったらまあ凶作何も実らないっていうのは一番もちろん怖いことではあるんですけども、
うん、
まあ、他のトマト農家さんもそうだと思うんですけど、うん、できるだけトマトに限らず作物って長い期間収穫したいんですね。
あ、そうだよ、
農家としては。
いや、
もちろん量として例えば年間に何トン取りたいとか、
うんうん、
何十トン取りたいとかってその年間の目標はもちろんあるんですけど、
うん、
できるだけ長い期間収穫ができれば、
うんうんうん、
長い期間こう売り続けて、なんだろうな、定期的な収入がある。
あ、そうだね、
うんうんうんうん、まあ、お米とかはちょっとまた特殊なんで違うかもしれない。もうその一発で終わりって感じかもしれないですけど、うん、田んぼ全部をね、刈り取って、
うんうんうん。
例えばトマトなんかの場合は、うちの場合で言うと大体7月の終わり頃、
うん、
とかぐらいから始まって、あ、慶太郎さんもね、あの定期購入のトマトオーナーになっていただいてるので、
うん、なってますよ。
その一発目が、慶太郎さん今年は早めに来たのかな、遅めだったかな。
いや、もう
一発目。
一発目で送っていただいてたそうで、ありがたいですよ。
あ、そうですね。
はい。
そうそう、元旦と同時に申し込みの元旦組だ。あれ、じゃあ今年フライングしたんだっけ。
それはもうないしだよし。だってそんなことさ、いや、俺はいいけど、来年困ると思うよ。
ああ、そうね。だからフライングはもうカウントしないからね。
そうだね。
フライング。だから俺がちゃんともう実家に帰って、
うん、
もうその厳密にもうなんとかするよ。
だから元旦組でも、
はいはい、そう
ですね、夜中組だからね。
う
ん、元旦組の中のもう日付が変わったと同時にもうその、うんうん、前後で申し込む。
行く年来る年を見終わったぐらいで、うん、もう、あ、行く年来る年を見ながら、打ち込むぐらいの人がね。
っていうか、毎年仕事なんで、仕事の最中にむしろ打ち込んでるから。
うん、働けよ、ちゃんと。ケダロさんはね、その年間オーナーなんでよくわかると思うんですけど、
うん、
その7月の後半ぐらいから、
うんうん、
まあ、時期によるんですけど、まあ、10月ぐらいまでに、だいたい3回ぐらいに分けて、
うん、
オーナーさんには、うん、お出しをしていると。
そうだね。
ラスト多分、まあ、ケタロさんとか9月とかかな。
そうだね。9月が最後かな。
うん。うん、で、長い期間かけてできるだけ、農家の立場で言うと収入を安定的に確保がしたいと。
うんうんうん。
ただ、そうは言っても、うちの場合、うちの実家の場合は、雪の問題がありますので、冬寒くなるという問題があるので、
うん、
頑張っても7、8、9、10、
うん、
11いけないかなぐらいなんで、4ヶ月ぐらいしか、 そのお金が入る月がないんです
よ。ああ、なるほどなるほど、
うん、これ結構なんかすごい商売だなと思って。
そうだね
で、まあどうやってこの少なくとも4ヶ月を定期収入を得ていくか、もちろんまあね、いっぱい来たら来たらそれ貯めとけ、使わなきゃいいだけの話なんですけど、うん、で本来であれば5月6月7月とこうじっくりじわじわ成長していって、
うん、
まあ8月はやっぱピークにはピークなんですよ。8、9月が収穫のピークではあるんですけど、
うん、
そこからピークを超えても9、10、そして11月の頭ぐらいまでとこうじわじわと、
うん、
じわじわと成長してじわじわと実がなってじわじわと枯れていくっていうのが、
うん、
一番いいルートではあるんですが、うんうんうん、今回はまあちょっと梅雨らしい梅雨もなくと言いますか、6月ぐらいもすごく暑い日がひたすら続いて、
うん、
でそこからあんまり長雨も降ることなく7月もひたすら暑いと、
うん、
で8月も暑いということで一気にもうほぼこの農園のすべての実が一気に真っ赤になってしまうという。
ああ、もう一度になっちゃったんだ。
で一度になってしまうと、まあ何が悪いかっていうと、うちの場合はこう売り先がないんですよね。そこまではトマトオーナーだったりとか一部その直売所とかにも出してはいるんですけど、
うんうん
うん、まあキャパシティには限界があるというか。
その農協とかあんま聞いちゃいけないかもしれないから、まあもしあれだったらカットしてもらってもいいんだけど、
うんうん、
農協とかにこう売るっていう言葉はできないわけ？たくさん収穫できたの？
農協とかへの出荷はおそらくできるんですが、
うん、
ただやっぱりまあそもそもの感覚として、
うん、
感覚としてというか、まあ父の一応まあこれ今もう10年ぐらいやってるんですけど、
うんうん、
初期のうちはやっぱりその収入の確保のために農協に出したりしてた部分もあります、
うんうんうん、
いわゆるまあ他の普通の農家さんと同じようなタイミングで、
うん、
収穫して出すっていうのがあったんですけど、僕も何回かその農協への出荷っていうのは立ち会ったことがあるんですけど、
うん、
あのね、予想以上に緑の状態で収穫するね。
あ、そうなんだ。
農協に出すトマトは。
ああ、なるほど。
多分皆さんの思ってる以上だと思います。僕もちょっとこれ取るのって思うやつを、赤くなってない緑の状態のトマトですね。本来は赤くなるはずのトマトを、
うんうん、
完熟まではもちろんいかない状態で収穫して、で、え、こんな緑なの収穫すんのって僕昔聞いたことがあるんですよ、父にね。
そうかそうか、うん、その消費者の手に渡るまでにいくつかルートを通るから、うん、その間にこう熟してちょうどいいタイミングで消費者の手に届くように早めに出荷するんだ。成熟しちゃったトマトはもう遅いってことだよね、
うん、そうですね、うん、赤くなってしまう、その木になった状態で赤くなってしまうと、もういわゆる流通に乗せられないっていうものになるので。
なるほど。
なんでこんな緑でやんのって聞いた時に、いや、これでもまだちょっと赤くてダメかもしれないって、あの市場の人に怒られるかもしれないって、
あー、なるほどね、
いうぐらいのがあったりして、ちょっと昔の話なんであれなんですけど、やっぱ大体スーパーに並んで、
うん、
まあ、僕らが買うって段階は収穫からね、やっぱり5日ぐらいかかってることが多いそうです。
あ、そうなんだ。うーん、うん、
やっぱり市場に行って、その市場からまたまあ仲買さんなのか、
うんうんうん、
卸の方なのかとかをこう経由して、うん、まあ、最終的にスーパーに並ぶってなると、一般的なルートを通るとまあ3日から5日とかは経って、さらにスーパーで到着した日にすぐ売れるとは限らないですよね、
うんうんうんうん、
スーパーで何日かやっぱり在庫しとくっていうのがあるので、5日ぐらいかかって手元にというか食卓に上る。
ちょっと待って、じゃあトマトオーナーであの真っ赤になってから取れたのを食べるのってすごい贅沢なことなんだね。
あ、そう考えるとだと思います、うん、まあ、最近は多少そのなんか産地直送とか、
うんうん、
そういう系のものがあるスーパーもありますけど、
うん、
あれもその木の上で真っ赤に完全になるまでやってたかどうかってのはまあわからないですよね。
そうだよね。
だからあれ難しいのは、結構顔写真付きとか私が作りましたとかなんとか農園のって今いろいろパッケージにありますけど、
うん、
まあ、だからといって別に完熟までやったってわけでもないし。
そうだよね、
うん、そこの保証にはなってないので、
うんうんうん、
そういう意味ではまあうちのトマトは究極的にこう顔が見えるというか、
うん、
取れたとこが見えるというか、
ベストな状態で送ってくれてるってことだね。
そうですそうです。なんで今サイトとかに載せてるお届けの写真、その EC サイト用の写真、
うん、
っていうのは全く嘘じゃなくて、
うんうん、
完熟した状態で撮ってるので真っ赤、色が濃い状態の写真も載せれますし、
うん、
でこれなんでこれができるようになったかっていうと、やっぱり宅配便、まあ、宅急便、ヤマト、うちはヤマトが多いんですけど、ヤマトばっかりか、今クール便で出すけど、ヤマトの宅急便がやっぱ基本的にはもう1日、
うんうん、
翌日には届けてくれる、
うんうんうん、
っていうのがほぼ確約されてるので、
うん、
で岐阜県ね、また場所がいいんですよ、割と日本の真ん中辺にあるので、
あーそうだね、
大体のところに夕方の5時までに出せば、
うん、
まあ、関東圏は確実に午前便で着きます。午前中が最短で着くので。
そうか、そうか。
うん。
すごいよね。物流ってのもすごいね。ちょっと今日の話とは違うけど。
そうそうそう。あの人たちのおかげでね、あの回ってることなんで。まあ、そんなわけで、すごく完熟させた状態で出すポリシーというか。
うん、うん、うんうん。
このトマトファーム飛騨、うちの農園の、まあ、ポリシーというか、これはもうつけてからだいぶ経つんで、父も覚えてるか分かんないですけど、美味しいトマトを美味しく届けるっていうのがあるので、
うんうん、
トマトが美味しい状態にならないと取らないんですよね。
なるほど。で、その一気に美味しい状態になっちゃったんだ。
そうなんです。
今年は。
だから、
それは困るね。
そう、美味しくないんだったら、美味しくないっていうか、まだ青いんだったら、赤くなるまで待つ。で、みんなごめんね、待たせてごめんねって話ができるんですけど、
うん、
もう全トマトが、いい感じ、いい感じ、いい感じって、取って取って取ってっていう、
うん、
こう乱立してる状態で、実際僕も実は手伝いに入ったんですね。かなり量が多いから、普段ほとんど、あの、自家帰っても、寝てるだけなんですけど、さすがにちょっと量が多いから、
うん、
あの、収穫手伝ってくれって言われて、
うんうん、
で、まあ、1時間30分ぐらいかな、でも30分か1時間やったんですけど、
うん、
こうハウス全体の5分の1とか、
うん、
6分の1ぐらいしか進んでなくて、
あ、そう、
父が様子を見に来て、え、なんでそんな遅いのっていうか、そんなまだそこみたいな話になったんですけど、
うん、
ただやっぱりもうその収穫する量が多すぎて全然進まないんですよね。
あ、そうなんだ、すごい光景だね、
うんうん、で、そこの30分か1時間してもう、じゃあもうちょっとそのペースだと終わんないから、交代するよって言われて父に変わったんですけど、
うんうん、
で、その日の夜喋ってたら、いや、あれはあのペースが限界だったわって。本当、あれぐらいになってて、全然その前に、そうそう、なんかごめんみたいな。まだそんなとか言ってごめんみたいな感じになりましたけどね。あのペースじゃないと無理だわみたいな話になるぐらい本当になりすぎてしまって、
うんうん、
で結局やっぱもうそうなるともう貯蔵ができないんですよね、うちの場合は。
そうだよね、
大きい冷蔵庫があるわけでもないし、
うんうんうん、
いわゆるまあ農協さんみたいな大口のとこがあるわけでもないし、うん、だいたいロメオとか、今回そのロメオっていう調理用のトマトが特に取れすぎて、
うん、
まあ他のトマトもやっぱ取れすぎちゃってはいるんですけど、
うんうん、
特にやっぱりロメオが一気に来すぎてしまって、
うんうん、
ロメオとかって農協に出せんのかな、そもそも。
あ、ロメオっていうのはそのまま生で食べたらいまいちだけど、火を通すと抜群に美味しくなる品種だよね。
すごい、なんか台本読んでるみたいなコメントありがとうございます。
トマトオーナー何年目だと思ってんだよ。
それぐらいスラスラ出てくるもんね。
そうそうそうそう。
まあそれ加熱調理用なんで、まあいろいろ今ね、あのスーパーとか行くと料理用トマトってちょっとあるところにはあったりするんですけど、うんうん、サンマルツァーノとかね、
うん、
シシリアンルージュとかなんかそんなような名前のやつがあったりして、うん、あれもまたね生で食うとうまくないんだ本当に。
あ、そうなんだ。まあでももともとイタリアとかのトマトはそういう感じだもんね。
そうですね。あんまり生食する前提であの彼らは作ってないので、う
ん。まあ少なくとも日本では生食のトマトよりは一般的ではないもんね。
そうですね。なんで多分普通に出荷ってなると、まあミニトマトみたいなちっちゃいのだったり、あの桃太郎みたいなね、
うんうんうん、
大きい、まあ、普通のいわゆるトマトぐらいしかないので、
うんうん、
もしかしたらもうそもそも出せないのかもしれないです、その一般的なルートには。
ね、いや最初さ、なりすぎて、うん、なんか困るってピンときてなかったんだけど、
うんうんうん、
まあ、ここまでちょっと話を聞いてて、うん、なんかトヨくんがそのなんか切なくなる気持ちがすごい今だんだんリアルに分かってきたわ。
そうだから今最高の状態なのに、
うんうん、
この最高の状態を届ける人がいないっていうのは、
うん、
かなり悲しいことで。
そうだよね、
うん、でこれ実際まあ買っていただい、まあこれ最終的には もうツイッターの皆さんのおかげで、うん、かなりの数を届けることができたって今日お話をするんですけど、うん、ちょっと僕印象的だったのは、まあそれ、うん、まあケタロさんも見たと思うんですけども、そこにちょっと動画を皆さんに、うん、買ってくれた方に動画を送らせていただいたんですけど、うん、そこでちょっと父が語ってた、うん、こうお届け先ができたことで、うん、急にこの目の前のこのトマトたちが、彼はちょっと価値が出てきたみたいな言い方をしたんだけど、
うんうん、
それは金銭的な価値ももちろんあるんだけど、
うん、
大事にしなきゃって思いがより一層強まったと、
うん、
トマトへの愛着がさらに増したっていうことを喋っていて、
うんうん、
それがすごく印象的に残りましたね。
うん、気持ちこもってるもんね。
それでまあちょっと慣れすぎちゃってどうしようと、
うんうん、
父が悩んでいたので、トマトの収穫を僕も手伝いつつ、
うん、
どうしようもないから、特に売り先もないし、
うん、
僕もそんな別に友達にそんなレストランの人とかもいないし、
うんうん、
まあツイッターの人に頼むしかないねっていう話を父ともしまして、
うんうん、
買ってほしいっていうのももちろんあるんですけど、まあどうせやるなら少し楽しくやろうよって、
うんうん、
あの父も今、まあ、へこたれて、
うん、
もうくたくたで売り先なくてってちょっと心がやられてましたけど、まあ、みんなでちょっと楽しみながら、かつみんなに知ってもらえる方法ってないかなっていうのをいろいろ考えまして、
うん、
現状を伝える写真が必要だよねって話になって、
うん、
撮影をしまして、
うんうんうん、
父を無理やりまた農園に連れて行ってですねあのちょっとまあこの目の前のロメオのトマトに、うん、対して今思っている感情をぶつけた表情をしてくれっていう、
うん、
ひどい抽象的なの指示を出しましてで、まあ、何枚か撮ったうちの一つが、
うんうん、
ツイッターに上げたちょっと何でしょうね、こう寂しげ哀愁もあるような、
うん、
これ結構絶妙な表情ですよね。
そうだね、これ役者だったらすごいよね、うん、
そうね、本物だからね、本当に思ってるからねの写真だったら、まあ、トマトが実際に取れすぎたっていう、あの、カゴ盛りで大量にある写真、うん。これ実は本当にさっきの話した中の、僕が収穫中に撮った写真なんですけど。
おー、そうかそうか。
うん。取れすぎちゃ、全然これ、本当15メーターぐらいしか進んでないんですよ。
それでこんなに撮れちゃってって。
多分、後で写真見直してもらうとわかるんですけど、目の前にカゴがあって、ロメオが大量に入っていて、うん、で、トマト畑の写真なんですけど、
うんうん、
遠くがね、すごい広いの。
うん、
奥行きがすごいあるのをね、写真見てほしい。
これ構図的にこう撮ったわけじゃなくて、うん、本当にここまでしか進んでない、うん、まだこの先こんだけあるよってことだよね。
そう、あの、たまたま撮ったら、あ、これこんな先があったんだっていう写真なんですけど、あとはあの慶太郎さんに無理を言いまして、
うん、うちの食卓の写真ね。
そうですね、ご自宅で作った写真を使わせていただいて、合計4枚の写真を使わせていただいて、
うん、
ツイッターの方にですね、まあ、ちょっとこれは読み上げを見てない人もいるだろうから、
うん、そうだね、
トマト料理好きに届け、拡散希望、トマト農家の父が困っています。今年は天気が良すぎて料理が上手になる加熱調理専用トマトロメオが大豊作すぎてお届け先がありません。 RT の数、リツイートの数かける1円お値引きしますので、料理好きの方に届け、定価2500円税込み送料別、 1000RT 上限、
うん、
ちゃんと予防線を張るっていう。いやでも、ね、この時点では1000なんて行くと全く思ってないですからね。
うんうんうんうんうん。
一応ね、もう何年前かな、7、8年前に同じようにトマトが取れすぎちゃったことが実はありまして。
ほうほう。
トマトの量2倍キャンペーンってのをツイッターでやったことがあるんですよ。
うんうんうんうん。
ケタロさんも注文したかな。
でもしたかもしんないな。
2011年とかだった。その時もトゥギャッターを作ってて、
うんうんうん、
まとめてたんですけど、もうそれぐらいの時期で、その時でもね、1000いったかな、ちょっと記憶がないんですが、その時もかなり多くの方に買っていただいて、
うんうん、
っていうのはまあ確かに成功体験としてはあったんですが、
うんうん、
がもう8年7年とか前の話よ。
だ今ツイッターもちょっとその頃とはだいぶ様相が変わってきてるもんね。
だからあの時トマトを買ってくれた人はもうツイッターにいないんじゃないかなと。結構人が入れ替わってるじゃないですか、正直。
そうだよね。フェイスブックに行ったり、
インスタに
行ったり。
うん。まあ、マストドンとか行った人もいるかもしれないけど。ちょっとね、どっちもやってる方が多いと思うんですけど。
うんうんうん、
まあ、基本的にはちょっとね、やらしい話解説すると、
うん、
まずはこのトマト料理好きに届けっていうところで、うん、本当にトマトの、しかも今回は料理が好きな方、うん、 料理用のトマトなんで、うんうんうん、ただ家にあってポイポイ食べる人にはちょっと馴染まないので、うんうんうん、まあ、そういう方をターゲットにボートを作りまして、うんうんうん、で実際、まあ、これ嘘じゃないからいいんだけど、うん、困ってますと、
うん、
助けてくださいっていうちょっとオーラを出すと、
うん、
でここにちょっとこの泣きみたいな絵文字を入れる、
そうだね、
これ初めて絵文字付きのツイートしました、う
ん、いや、やらしいんだよな、
やらしい
絵文字が入ってるとな、ね、
しかもこれやっぱりね、そのキャリアごとでこう見え方が違うのかな、多少違うんですけど、iPhone 上で見るのとまた PC のこのツイッターで見るのでまたちょっとね絵の感じも違ったりとかして面白いですけどね、うん、でちゃんと理由を説明する、天気が良すぎて、
うんうん、
大豊作すぎて、
うん、
でお届け先がありません、
うん、
ちゃんと書く、うん、あのなんで困ってるのか、
なるほど、
でもただわがままを言ってるわけではないですと、
うん、
お値引きもしますと、買ってくださる方にもメリットがある形でお渡ししますと、
うん、
いうことを書くと、で最後にダメ押しで料理好きの方にやってほしいと、
うん、
いうのを押して、でただ値引きって言っても元値が高すぎるといくら値引きされてもちょっとうんってなるので、ちゃんと元値定価がいくらかっていうことを書くと、
うんうん、
その定価2500円で、まあ、例えば1000円引かれたとして、その後送料がかかっちゃうと結果高くなっちゃうみたいなパターンあるじゃないですか、
うん、あるあるある、
ってのもあるので一応送料は別だよってことをもう先にここで書いておくと、
うん、
そうすると、いや今回も結局1500円にはなってるんですけど、多くの方、うん、関東圏の方だとクール便含めるので、うんうん、どうしても送料が上がってしまって、
うん、
送料830円なんですね、
うんうんうん、
なので多くの方が2330円払うと、だからまあぶっちゃけ買う側からしたらこの値引き前の値段とあんま変わんないわけですよ、2500円、もともと別に送料かかるからここからで3300円とかなんだけど、
うんうんうん、
気持ちとしては変わらないと、うん、で、あそうだこれ忘れてた、父が言ってくれって言ってたんだ、なんか送料の区分を古いままにしてて、
うんうんうん、
送料結構皆さんのヤマトの物流問題とかもあったりして、うんうん、段階的に何回か上がってるんですけど、
あなるほど、
あのね、あんま引き上げずにやってるからちょっとね送料損してるんですよね、うちがね、
なるほどね
まあ父としてはもう売り先がゼロになってしまうよりはもう絶対いいので、
うんうんうん、
翌日ぐらいに会って気づいたらしいんですけど、まあそこは直さずそのまま行きましたで、まあそんな風にツイートをしたところ、
うん、
まあ僕もこれはここまでは正直想定してませんでした、
うん、
最終的に、まあ、今日この収録が8月の末ですけど、
うんうん、
リツイートの数が9064、
うん、嘘すごくないそれ、
いやすごいよね、
9064、そうなんかネタツイートとかじゃないのに
確かにね、真面目なツイートがね、
うんうんうんうん、
で、いいねの数、あのハートマークね、
うんうん、
いいねの数が5685、
はあ、すごいすごい。
ツイッターの方ってこのツイートごとにツイートアクティビティっていうのが見えるようになってまして、
うんうんうんうん、
でその実際のツイートに対してどれぐらいのリアクションがあったかとかっていうのが見れるんですけど、その中に大きく思
う
としてインプレッションっていうのがあって、
うん
うん、これはまあ能動的か受動的かは別として、こうツイッターを開いた人が、
うん、
まあ、一瞬でも見た、
うんうん、
こう指でガーッと流し読み、 iPhone の場合とかスマホの場合で流し読みだとしても、まあ、一瞬でもその誰かの画面に表示されたって言えばインプレッションって言うんですけど、
うんうん、
これが133万回、
133万回恐ろしいな。
エンゲージメント総数、
うん、
これはエンゲージメントっていうのは何だろうな、ツイートについてたリンクのクリック数だったりとかリツイート数だったりとか、
うんうん、
まあ、いいねの数だったりとか、要は僕のツイートに何かしらこう興味を持ってくれた人、
うんうんうんうん、
何かしらのアクションを起こしてくれた人、
うんうんうん、
画像をちょっと見て詳細見てくれた人、インプレッションと違って一応目を止めてくれた人、うん、そう128000回、でこれはまあ重複してる場合もあるんで単純に12万人に届いたってわけではないんでしょうけど、
うん、
ただね普通に生活しててね、
そんな注目されることないよね、
すごいですね。でツイートに購入へのリンク、
うん、
ストアーズってうちは使ってる EC の仕組みがあるんですけど、
うん、
そこへのリンクをクリックされた回数が 16,990 回、
ほう、
買わなくても様子を見に行く人もいるだろうし、今いくらかなとかって値段だけ見に来る方、一応あの RT×1円を、
うん、
あの割り引いてましたので、
うんうんうん、
あの本当にね 指がつった。
それ手作業で直してたの？随時
手作業で直すよ。だってこれツイートしたのがね夜の10時半ですよ、22時30分、
うんうんうん、
にツイートして、
うん、
でもう割ともう初期から結構皆さん応援のリツイートをしてくださって、
うんうんうん、
普通のリツイートだけじゃなくてあのコメント付きのリツイートでガンガンガンガン拡散してくれる人もかなりいまして、ほうほうほう、22時半から始めて、
うん、
23時になる前30分分経過ぐらいのとこでも 50RT を突破して、
ああそう、
結構でも50でもすごいけどね、
うん、全然ね、いやすごいと思うよ。
結局そのツイッターアプリで RT 数を見ながら、
うんうんうん、
で計算機のアプリで 2500-RT 数とか、例えば50だったら50引いて2450って出るから、それをコピペして、うんうん、ストアーズの管理画面に行って、
うん、
値段を変えて更新って押してでまた戻るとっていうのをやって、
うん、
で結局そうだ、22時半から始めて53分に 50RT 超えて、
うん、
23時ジャストぐらいにはもう100を超えたんですよ。
あそう。
でまたやっぱそっからこのツイッターの恐ろしいというかすごいところで なんだネズミ山式にというか、
うんうんうんうん、
こうクワーッと広がっていくんで、
うん、
23時15分6分、
うん、
ツイート後から45分
うん、
で500超えました RT が。
あそうすごいね。
で結局、うん、ツイート最初のツイートから約1時間後、
うん、
23時30分に1000を超えました。
へ、うん、それ1000超える、どれぐらいで超えると思ってたの、あるいはもう超えないと思って。
いや全然超えない、正直100とか200もいけば
うん、
もう嬉しいぐらいで、
うんうんうん、
なんか 100RT 行ったんで、あの、感謝の気持ちで500円引きにしますとか。
うん、あそういうこと考えてたんだ。
そうそうそう。次の展開としては、
うんうんうん、
あの、最悪そうしようかなぐらいな、ちょっと下心はあったんですけど。
うん、なるほど、
うんうんうん、で、もちろん、その、ちょっとあんだけやらしいツイートをしてるから、
うんうん、
まあ、100とかあったらいいな、という気持ちはあったよ、
うんうん。
気持ちはあってやってるよ。
うんうんうん。それはね。
で、まあ、
うん、
10箱でも20箱でも売れたらいいなって。で、一応父に聞いたら、まあ、50箱は頑張れば出せる。
うんうんうん。
言われてたから、一応在庫50にして。
うんうんうん。
まあでも50は無理だよなと思って、まあ10か20売れたらすげえ嬉しいなぐらいの気持ちで始めたんですけど、
うんうんうん。
結果的に皆さんかなり買っていただいて、
うん、
日付変わるぐらいの時にはもう売り切れ状態です。
おぉ。すごいね。それさ、上限の 1000RT って1000円引きになって、うん、2500円から1500円になったでしょ、
うん、
その時点から売れたの、それともその値下げしてる例えば中途半端な2200円とかそういう時からもうどんどん売れ始めてたってこと？
多くはやっぱり1500円になってから売れてるんですが、
うんうん、
がちょっとあのこれはまあタイミングなんでしょうけど、うん、1500円前に買ってくれた方も何人かいらっしゃって、
ああそうなんだ。
そう、もう中には逆に値段が下がる前に買いますみたいなコメントをしてまで買ってくれる人とか。
ああそう。
でその差額は飲み代にでも使っ、なんか晩酌にでも使ってくださいみたいなコメントをわざわざメールでくださった、
超いい人
だとか、
うん、
もういらっしゃったりとかして、だから一応値下げ前に意図してなのか今意図せずなのか分かりませんが、
うん、
値下げ前に買ってくれた方も、
うんうんうん、
何名かいらっしゃいました。で、まあ、50なんて売れるとは思ってないので、
うんうん、
仕方なく、これで翌朝、父に50箱売れたよっていう話をしたら、
うん、
え、50箱みたいな。一晩、えって。
すごいね。
昨日普通に、え、晩ご飯とかまで何もしてなかったよねって。風呂とか入ってたよねって。うん、うん、でも50売れたんだよねって話に。
なんて親孝行なんだよ。
いやいやいや。で、まあまあ、値下げしてるけどね。
うんうんうん。
あの、箱で出すので、箱代だったり、
うんうん
うん、まあ送料は実費いただいてますけど、
うん、
箱だったり、まああと、こうね、詰めるためのパートさん雇ったりとかしてるので、一応そのなんか採算ラインみたいなのはギリギリ、なんとか割らないレベルのところを、
うんうん
うん、で、まあ一応、1000円引きっていうのはなんとかギリギリなところを出してはしたんですけど、
うん、うんうんうん、
なんか頑張ればちょっと時間はかかるけど30箱ぐらいならいけるっていう話を伺いまして、
うんうん、
まあ追加で30箱 でまあ父朝早いのでね、朝9時ぐらいから、うんうん、8時とか9時ぐらいからアップしまして、うん、で昨日売れちゃった買えなかったみたいな人がたくさんいたので、
うんうん、
その方たちに一応再販、一応その方たち優先で買ってもらえたらいいなと思って、
うん、
まあ、僕が見えるだけ、まあ、鍵のアカウントの方とかは見れないんであれなんですけど、まあ、見えるだけの方には僕も手打ちで全部返信して、
あ、そうなんだ、
再販始まりましたっていうのをしてたんですが、
うんうん、
ちょっとまあさすがに疲れてきちゃって
、うん、
ちょっとコピペとかで送ってたんですね、うん、最初何件か、
うんうんうん、
途中何件か、
うんうん、
そしたらもうあのレイバンのツイートかなんかと勘違いされたのか、アカウントが凍結されまして、
うん、何やってんの。いやそれね、あの僕はあのその時 LINE でね、トマト屋さんとやり取り、うん、まあ、なんかね、ちょこちょこやってて、
うん、
で今凍結中ですって結構焦ってたよね。
そう焦ってた。でなんかまあ電話番号で確認と SMS で確認とか、俺アカウント確認してるはずなんだけどな、うん、まあなんかそれでいろいろなんか本人確認をできたら、その短期の凍結は解除できて、もうそっからしょうがないからもう全員に違う文面で送ったよ。
大変だな。
ちょっとずつ語尾を書いたりしながら送って、でもまあまあまあそれでまだ一個ずついろいろ変えたのもあって、やっぱ皆さんね買っていただけたのか、まあちょっと朝早かったりしたのでね、買えなかった方もいたんだと思うんですけど、まあ結局もう30箱もすぐあの売れてしまって、買ってくれた方のデータを見てたんですけども、今回印象的だったのはこう購入の支払いの方法が僕の中でちょっと印象的 で、
うん、
でも僕ちょっとまあまあ番組とかでもやってますけど、ネットを通じた決済とか、
うん、
その現金以外の決済の方法って僕ずっと番組でも取り上げてたり、 Apple Pay もね取り上げてたりしたので、うんうんうん、そこちょっと興味を持ってて、でほとんどはクレジットカードなんですね、やっぱり。ただ、うん、結構僕思ったより少ないなと思って、 47% がクレジットカードの、
そうなんだ。
予想以上に多かったのはコンビニ決済。
ああそう。
コンビニ決済使ったことあります？なんか昔はね、ああいうなんかポイントとかをコンビニで買うとかあったりとか、
うん、
あとまあなんかプリペイドカードをね、あのまあ詐欺とかのやつもありましたけど、
うん、
コンビニで買ってまあ iTunes カード削って登録するとかありましたけど、
うんうん、
そうじゃなくてこうコンビニでまあ代金を決済するっていうのがあって、
うんうんうんうん、
それがね 22%。
へー、
うん、で次に多いのがキャリアの決済、ドコモとかソフトバンクとか、うん、
電話料金と一緒に引かれるってやつ
だ
よね、
うん、そうそうそうそう、
うんうん、
それが約1割、うん、10.8%、
うん、
でペーパルの方もやっぱりまあなんだろうね、やっぱちょっとそういう IT リテラシー高めな層が買ってくれたのかな。
俺
ペーパルで払ってないでしょ。
ペーパルだよ俺。
あ、ペーパルで払いましたっけ。あ、そっかそっか、
そう
ペーパルの人もね 8% ぐらいいて、で銀行振込なんかはね 4% しかいないのよ。でね、意外や意外、楽天ペイが結構いるっていう、ね、
へえ、楽天ペイ、
このストアーズは楽天ペイでの決済ができて、
ほうほうほう、
で楽天ペイはあの多分楽天のポイントがつくんですよね。
ああ、そうなんだ。それでやってる人、うん、
楽天のポイントがだからついたりするので、それで買ってくれたり、まあ、あの別にクレジットカードや楽天カードで買ってもつくんですけど、
うんうん、
最後に翌月の後払い、
そんなのできるんだ。
うん、あのまあ ZOZO の付け払いじゃないですけど、
ほうほうほうほう、
そういう感じのもありまして、そういう決済も、うん、含めて一応決済方式も結構興味深い感じではありました、
うんうんうん、なんか面白いよね、
うん、今回これねちょっと申し訳なかったのは、申し訳ないっていうか、これストアーズの仕様なんでしょうがないんですけど、
うん、
コンビニ決済と銀行振込の場合は、
うん、
購入からね3日以内に入金がないと、
あ、
強制キャンセルになっちゃうんですよね。
あ、なるほど。3日ってちょっと短いね、うん、1週間ぐらいは欲しいよね。
で別に出す側としては、あのお店側としては別に入金さえ確認できれば、
うんうん、
お送りするので、
うんうん、
そんな別にリスクはないんですけど、やっぱ3日って縛りがあって、かなりキャンセルになっちゃった、その意図せずキャンセルになってしまった人が結構何名かいらっしゃいました、
うんうんうん、あ、そっかそっか。コンビニ決済もそれがあるから嫌なんだよね、うん、なんかこうカバンの中に入れてて、うんうん、コンビニ行くんだけど、
うん、
ついつい忘れちゃったりとかして、で過ぎちゃうこととかあるから。
でもね、今回意外、本当に意外、コンビニ決済は意外で、しかもあれさ、みんなっていうか、俺がちゃんとあの商品ページで書いとくべきだったのかもしれないんですけど、
うん、
確かにコンビニは収納手数料みたいな、支払い手数料みたいな なんだ、銀行でいう振込手数料、
うんうんうん、
みたいなのを多分で追加でその場で払わないといけないはずなんですよね。
あ、そうなの？
確か。
へー、
それの情報がちゃんと僕も共有できてたのかなっていうのはちょっと今心残りで。
あ、なるほどなるほど。
なんか単純にちょっとカードを知らないサイトで使うの嫌だなって、まあ、思う時もあるじゃないですか、うんうんうん、その感じでコンビニ決済選ばれてたりしたりしてるとちょっと意外な出費がかかっちゃったんじゃないかなっていうのはちょっと、ね、今申し訳なく。
あ、なるほど。この場を借りてお詫び申し上げます。
いや、なんで、ね、この場を借りてねお詫びしたいとこなんだけど、
うん、
問題がありまして、
はいはい、
あの買ってくれた方の属性を一応調べました、
うん、また身内でしょ、
ケタロウさんが。ケタロウさんが調べろって言うから
だってさ、大体
興味あるんでしょ。
そう、
うん、
なんていうのかな、だから僕ね、トマトオーナーの立場だとやっぱ、ね、うん、年3回とか4回とか来るじゃないですか。美味しいんで、うん、やっぱ食べたいんですよ追加で、
うんうんうん、
だからなんかそういう人がやっぱ僕みたいにトマトオーナーでもう定期購入ないし何回か買ってて、うん、で、うん、また欲しいな、あ、今回これお得じゃないっていう風にして買う人、うん、あるいはもうこのリスナーさんとかね、優しい、まあ、お付き合いのある方が買ってくれてんじゃないかなと、まあね、まあ、そういう風に思ったわけですよ。
でも大概だよね、トマト絶対3回来るのにさ、さらに間で追加するってもう結構、うん、
いや全然足りないよ。だって、まあ、まあちょっと後から話そうと思ったけど、
はい、
今日でロメオもうなくなったからね全部。
あら、1キロ以上、1から 1.5 キロは入ってますからね、
うん、すぐなくなったね。しかも もったいぶりながら使って今日な
る、うんうん、ご家族いるとね。
今日だってさっき飯食ってる時に、うん、うちの妻がね言ってた、うん、毎週送ってほしいってただそこはなんか金額のことは一切多分触れてなかったけど金額が許せばもう毎週送ってほしいって言ってた。なんかいろんな料理やってみたいって言ってたよ。
ケイタロウさん、源泉徴収にしたらいいじゃないですか。もう
うん、
所得税とか住民税と同じ感じで、あの、うん、トマト税みたいなの。
あ、なるほどね。あ、ふるさと納税でやる。
そうね。そう、ふるさと納税も受けてますからね。
そうだね。話がちょっととっちらかるからやめよう、うん、
はいはいはい、で、その、まあ、いわゆる買ってくれた方を僕も今回、うん、まあ、ただ全員がね、全員、あの、買ったよっていうツイートをしてくれてるわけではないので、
うんうんうん、
まあ、ちょっとそれが正しい情報かっていうのはわからないんですが、ハッシュタグつけてくれたりだとか、
うん、
僕にリプライくれた方だったりとか、
うんうん、
まあ、ロメオトマトとかでツイートされてる方をもう、鬼のように検索し続けまして、
うんうんうん、
で、一応トゥギャッターにまとめたりしたんですけど、
うん、
で、それで合計でね、40人ぐらい補足したんですけど。
だから追加販売入れて、約半分、半数ぐらいって
ことね。あ、そうね、うんうん。半数ぐらいは補足ができたんですが、うん、ツイッター上でね。
うん、
もう誰一人今までフォロワー関係がない。
あ、そう。もうそれ意外すぎない？
ケイタロウさんと、うん、あともう一人、あの、前からやって、あの、ツイッターとか、あの、じゃあ会ったことある方。
うん、
だから会ったことない方は全員フォロワー関係ない人、
うん、へえ、そうなんだ。
ケタロウさん、そのまま、もう一人の方、まあ、僕の普通の知り合い、
うんうんうん、
と、なんかもう一人ぐらい、4人ぐらいだけが本当にいつも買ってるねとか会ったことあるねっていう方で。
あ、そう、意外、それすごい意外、全く逆かと思ってた。
本当に誰っていう。
それ失礼だろ。
いやいや、全然わかんねえ。しかも、いや、当たり前ですけど、みんな、ストアーズには、
うん、
あの、本名で来るじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
うん。で、しかもね、結構、備考欄にね、あの、熱いですが、気をつけてください、みたいな。頑張ってください、みたいなね、あの、応援コメントくれてる方だったりとか、あと、ツイッター見ましたとか、応援してますとか書いてくれる方とか、結構いらっしゃって。
そう、すごいじゃない。
ありがたい限りなんですけど、誰だっていう。だから、多分この番組も聞いてないよ、絶対。
あ、そうだね。
絶対聞いてないし、今後も聞かないし、
うん、
それをちょっと計測したかったので、うんうん、これを数えるまでは僕もフォローしなかったんですよ。
うんうんうんうん、
うん、で、さっき40件ぐらいそのフォローしたんで、また、俺アカウント止まらないかちょっと心配ですけど。一気に40件とかフォローしたから。うん、あの、やっとフォロー返しをさせていただきましたが。
なるほど。
今回ね、本当予想以上にやっぱりその知らないところ。
うんうんうん。
にぐわーっと広まっていったみたいで。
でもそれすごいね、うん、なんか例えばさ、僕なんかは、うん、その作ってるね、まあ、そのお父様のその豊くんの性格とか、トマトにね、普段どういう風な 気持ちで作ってるかとか、そういう思いをなんかまあこう知ってるから、
うんうんうん、
ね、あのもうためらわず買うんだけど、
うん、
もっと言うとあの最初の50箱をでは買えなかったんですよ、うん、僕は実は、
ね、
寝落ちをしてて
そうだね一応あのツイートした後に情報は教えたんですけど、でもやっぱりさ、売り切れだ売り切れだって書いてくれると嬉しいからさ、もうこっちは本当もうただのツイッター廃人だからさ、もうほぼほぼ僕全員に返信しましたよ。
すごいね。
すいません、次回あったらお願いしますって言って
、豆
よだな。ただ途中で気づいたんですよ、
うんうん、
これ謝ってるだけだともったいないなと思って、よかったら他のトマトも買ってくださいっていう、全然値引かれてないトマトを、
うんうんうん、
あの売りつける商法に途中で変えまして、
うん、
でもね、そしたら、うん、結局ロメオの方はあのキャンセルとかもあったので、
うんうんうん、
注文自体は90箱ぐらい分の注文はされたのかな。
あ、なるほど、
されたんですね、うんうん、でそれに対してミックスのトマト、
うんうん、
5種類ぐらい入ったあのケイタロウさんのところにも届く、
うんうんうん、
ミックスのトマトが15箱、
うん、
で大玉のトマトも6箱、
へえ、
値引いてないトマトまで売れ出すっていう、でかつ最近もまた注文が入るようになりました。
あ、そう、
そう、13日にツイートして今月末ですけど、うん、こうじわじわお店のことをなんとなく覚えてたりとか、うん、まあ、ブックマークしてくれてたりなのかしてか、まあ、今届いた人もいるかもしれないよね、あの RT がじわじわされていくから、
ツイッターでさ、うん、その例えばご発注ですごいなんか間違えて、うんうんうん、仕入れ担当が間違えて、ね、その5セットのところをなんかその500ケース仕入れちゃって、そうそう、仕入れちゃったんで買ってくださいみたいな、でそういうのがなんか何年か前に結構、うん、まあ、流行ってじゃないけど、
うん、
そういうのがあって、それが結局一つの商法として確立しちゃって、
うんうんうん、
でここ近年は自分の感覚だとなんか嘘こけみたいな感じで、うん、こう割と逆に嫌われそう、なんか嫌われてもおかしくないような、なんか商法に見られがちなのかなっていうふうに思ってたんだけど、うん、ある意味正直なこう作用が働いてるっていうか、まあ、ツイッターのすごいいいところが前面に出た結果だよね今回ね。
そうですね、だからやっぱ嘘がなかったっていうのはすごく大きいかなと、うん、できるだけ煽りたくはあったんだけど、
うん、
嘘は書かないようにしようっていうのはすごく思っていて、嘘にならない範囲でできるだけ盛るっていうのは頑張って書いたんだけど
とかあれだよね、そう嘘か演出かの微妙なラインだよね
いくら嘘じゃなくても演出が硬すぎるとまたあれだし、ただかといって弱すぎて広まらないんであれば、
うん、
トマトが最悪捨てられちゃうかもしれない、絶妙なラインは気をつけたつもりでした。
うんうんうん、
まあ成功要因としては一応僕も対応できるだけはした。
うんうんうん、
やっぱどうしてもああいうのって投げっぱなしになっちゃうことが多いので、
うんうんうん、
後の対応ちゃんとできないと厳しいなってのはすごく痛感して、父がたまたま今年齢的にもそんなに iPhone とか Twitter 使ってるけど使いこなせるわけではないと。ただ、その自分自身が20代、30代、まあ、40代でもいいけど、まあ、バリバリその SNS とか IT 分かってたとしても、
うん、
その本業のトマトが今めちゃくちゃ忙しい時期なわけですよ、
うんうんうん、
冬とかだったら暇なんでできるんですけど、
うんうんうん、
そのトマトに全力を費やさなきゃいけない時に、
うんうんうん、
そういうその SNS の運用とかもできるかっていう、しかもその効果的にできるかって言われると結構厳しいのかなと。だからこの番組自体のね目的としてはその、まあ、農家さんだったりとか、あとはまあ個人の店舗ですよね、
うん、
個人店とか、まあ、飲食店とかでもそうだけど、そういうところが SNS ってすごくこうやってよく使える、
うんうん、
みんな優しさでうまく拡散することはできるんだけど、
うん、
いわゆる片手間でやると結構厳しい。
そうだよね、だからそういった意味で今回すごい、うん、理想というかさ、
うんうん
うん、そのなんか SNS とかに理解を示すその豊くんとさ、
うん、
それね、たまたま帰省してその手の空いてて、うん、そういう SNS を、うん、にこう専念できるトマト屋さんがいたっていうので、うん、まあ、なかなかね個人で そういう体制を作りをすることがね、
そうなんですよね、うん、
それはちょっと難しいなとは思うけど、
いやだからお店のオーナーさんとか一人とか二人でやってる人が結構 SNS とか更新してるのを見ると本当にすごいなって それはまあやんなきゃね来ないから必死だとは思うんですけど、
うんうんうん、
ちゃんとしたそういう SNS コンサルとかさ SNS 代行の仕事ってやっぱ割に合わないのかな。なんか
いや、
あのね、多分商品としてあるじゃないですかおそらく、う
ん、多分型にはまったものをやってもうまくないと思うんですよ、
うんうんうん、
だから結局個人店があればあるほどやっぱオーダーメイドでその人に合った売り方って絶対あって、うんうん、でそこまで突っ込むと逆に売る方が単価が高くなっちゃうわけですよね。だってその人の性格を知ってビジネスモデルを知って、
うんうんうん
う
ん、
っていうのを全部やって、
うん、
でオリジナルのものをオーダーメイドのものを作るっていうことなのでそれなりの単価がやっぱかかっちゃうじゃないですか。
そうだよね、うん、
でそこはやっぱ支払いできないよね今度。
そうですよね、うん、今みたいな感じでいくと本当に週に1回とか2回とかは最低そのお店に行って、
うんうんうん、
まあオーナーさんと喋って今週こんなことあったね、うん、あんなことあったね、こんな料理美味しいと思うよ、こんなお酒出すんだよって話をした上で、うん、ちゃんと1週間分なりを組み立てて、
うんうんうん、
定期的にツイートしていくとかっていう信頼関係を作るってなると、
うんうん、
そうだね、そんな何千円では絶対できないし、うん、1万円2万円ではできないし、結構多分かける時間が増えちゃうと、そ
う
そ
う
そ
う、
じゃあ1社5万円ですとかってなった時に、うん、10社ぐらいクライアントあれば1人食っていけるかなと思うけど、うん、結構厳しいよね。都内で本当キュッとした街に10件あればいいけど、
うん、厳しいと思うよ、
うんうん、ちなみにあのこれだけいわゆる、ね、バズった的な感じになってますけど、
うんうん、
やっぱりねフォロワーは増えないんだよね。
あ、そうなんだ。それも不思議だね。トヨ君の方もそう、
うん、の方も多分あんま増えてないと思います。
あ、そうなんだ。
今回で、まあまあでもこの2週間ぐらいで178人のフォロワーが増えました。
うん、あ、でもまあ。まあ、
これをちょっと多いと見るか少ないと見るかは分かんないですけど、
うんうんうん、
ただまあちょっとこの間にちょうどあの、ツイッターのアカウントの凍結祭りみたいなのがあったので。
あ、あったね。うんうんうんうん。
うん、なのでちょっと、僕の元々のその何誰か適当に業者とかにフォローされてたやつがマイナスになってた分がちょうど補われた感じで、なんかフォロワー的にはあんまり増減してないんですよ。
あ、そうなんだ。
感覚値としてはね。
うーん、なるほどね。いや今回でそのさっきのちょっと話に戻るけど、
うんうんうん、
購買層特性としてまあ知り合いじゃない人が多かったって結果が出たわけじゃないですか、うん、だからなおのことをどこに惹かれて買ったのか、例えばうまいトマトを高い値段出しても買いたいっていう風に思ってるトマト好きが買ったのか、それともそのトヨ君の現状にほだされてこう買ったのか、どのような理由で買ったのかは、まあそこまで突っ込んでね一元さんに聞くのもどうかとも思うんだけど、
そうだそうだ一元さんだからね聞きづらいのもある、
ね、
ちょっと聞いてみたくはあるよね。
そうそうそう、気になるんだよね、うん、それすごく。
ただまあ今回ちょっと反省点としてはですね、公式サイトとか、
うん、
父のインスタグラム、
うん、
とかへのまあ動線だったりとか、公式サイトの自体の出来ですね、公式サイト自体がちょっとちゃんと整備しきれてない状態でこうなっちゃったので、
うんうんうん、
そのいわゆるリピーターって意味ではすごく損をしたかなという気はしてます。
なるほど、
うん、これを見て実際見に来てくれて、うん、サイトのアクセス数もやっぱり上がったんですね、ぶっちゃけ。
ほうほうほう。
1日500人とか来てくれたりしてて、
うーん、
まあ、これをどう多いと捉えるかあれですけど、やっぱり多くてもうちは1日数十アクセスしかないんですね、
うんうんうん、
まあ、それに比べると100倍のトラフィックが、
そうだね、
あったっていうところで、ただこれがちゃんとサイトを読み込んでもらったりだとか、
うんうんうん、
例えばサイトをブックマークしてくれるだとか、
うん、
ってところにつながったかと言われると、ちょっと今のサイトの出来だと疑問だな、
うん、
少なくとも自分が逆の立場だったらしないなっていう状況のサイト、特にそのスマホから見た場合がひどくて、あのジンドゥっていうあのサービスを使ってるんですが、うんうん、ホームページの制作ソフトとしてね、うん、制作のプラットフォームとして、でジンドゥ自体は別に悪くないんですよ、これをうちが悪い話で、うんうん、いくつものそのテンプレートがある中から選んでサイトを作るんですけど、
うんうん、
最近のテンプレートというかテーマであればスマートフォンにちゃんと対応した、
うんうんうん、
テンプレばっかりなんですけども、
うん、
結構もう昔から使ってるうちテンプレートでそこから変えてないんですね。
ははははは。
でそうなると無理やりスマホ対応はしてくれるんですけど、昔の携帯サイトとスマホサイトの中間みたいな いかにも過渡期、あのモバイルテーマオンみたいな、
うん、ああなるほどなるほど、うん、なんとなく分かったぞ
の感じになってて、
うんうん、
ちょっとあまりにも今風とはかけ離れてて、でテーマだけでもとっとと変えとけばよかったなと。
あ、なるほどね、
今更、うんうん、でやっぱりそこからこの父のインスタに行ってもらうとか、ストアーズのその商品紹介ページに行ってなんだ売り切れかってただ離脱されるんじゃなくて、その商品紹介のところに例えば売り切れですいませんと、他にこんなトマトがありますとか、公式サイトにこんな説明あるんで読んでくださいとか、こんなインスタグラムやってますんでよかったら見てくださいって、その同じ離脱するにしてもそこからの動線みたいなのをちゃんと整えてあげていれば、まあ、そのうちの何割かが残ってくれるだけでも来年のトマトオーナーへのつながりがあったかもしれない、
うんうんうん、
あとはストアーズっていうシステムを使ってますが、もしかしたらストアーズではなくて、うん、まあ、自社で EC サイトがもし作れていれば、
うんうん、
まあ、そこへの要はアクセス数が1万6000件1日で増えた、
うんうんうん、
ってなればもしかしたら Google とかから高い評価を得られた可能性はあるとっていうのはあるんですが、 EC サイトを自分で持つ、
うんうん、
自社で持つっていうのはリスクも高いわけですよね、
うんうんうん、
個人情報しかり、
そうだね、
金銭的なやり取りしかり、あとはその自動的にメールを返信返送するだとか、
うんうんうん、
で、まあ、今トマトオーナーとかはあの Google のフォームとかでやったりとか、あとは支払いは一部またこれベースとか別のまたシステム使ったりとかしてますが、
うんうん、
これはちょっとね本当はストアーズで統一できればいいんですけど、
うん、
ちょっとお金の管理の関係でまた別のサービスを利用するというちょっとあの利用者には不便を強いて、完全にあのこっちのあのなんですかトマト屋の都合で使い分けてますが、
うんうんうん、
お金の流れのところはやっぱ自社で持つのは結構厳しいところがあって、あのワードプレスとかでもプラグインで EC サイト作ってできるんですけども、
うんうんうん、
まあ、そこがねセキュリティ的に強固なのかとか、
うんうん、
そういういろんな問題もあって、まあ、これはちょっとメリットデメリットがあるので、自社で持っててその自社のドメインを鍛えたいっていう意味では流入欲しかったけど、
うんうん、
まあそこはよし悪し。
最近あれでしょ、ストアーズはホームページに埋め込みもできるでしょ確か。
あ、そうですね、ボタンをつけるみたいな感じで、
うん、そうそうそうそう、だから商品点数がそんなに多くないから、うん、それでもいけるかもしれないよね、
うんうんうん、うちはこれであの無料プランですので、
うんうん、
月額料金がかからない代わりに、うん、商品がね5点までしか出せないんですね。
あ、なるほどなるほど、うん、あ、うん、そっか、無料プランなのか。
そうです、無料プランは5点で、うちの場合すごく難しいのが、
うん、
月額これプレミアムプランで980円なので、うんうん、まあ、もちろん商売としてやる分には正直まあそう高くはない、うん、まあ、出せよって話の金額なんですけど、どうしても年間とかで契約をしてしまうと、
そうだね、さっき言ったみたいに時期物だからね。
まあまあ結構売れたね。
いやーすごい改めて、うん、いやなんかね今回なんか良かったっていうのは、まずね一つはトヨくんのトマトが広まったっていうことはすごくね、うんうん、喜ばしいことだなと思ったし、
うんうん、
あとあのツイッター、最近ね僕もへきへきしてたところもあるんですよ、最近のこうツイッターの ひどいっぷりっていうか、
はいはいはい、
なんかやっぱり さっきの話じゃないけど、数年前とかって割とこうもっと牧歌的で、まあ、ジョークも通じたし、うん、面白いネタもたくさんあったし、うん、なんかこう新しいものにこう知見に触れたりとかね、なんかすごくいいツールだったのに、うんうん、なんかちょっとここ最近、うん、なんか ひどいっていうか目に余る言動もなんかすごい目についちゃうし、なんかちょっとやっぱツイッターに嫌気がさしてた部分もあるんですよ正直。で僕あの SNS で常々言ってるんですけど、うんうん、Facebook よりも Instagram よりもやっぱ一番ツイッター好きなんですよ、長く続けてるもんなんで。でその中で今回すごくこうツイッターのいいところがすごい出た事例だったなと思って、
うんうんうんうん、
それはなんかすごい嬉しかった、ツイッターファンとして。
とりあえず RT が増えればいいや、
うんうんうん、
だったら嘘でも流しちゃえ、いわゆるフェイクニュース的なものとかがすごく増えたりだとか、まあ過激なことをしてその動画だったり写真を撮ってアップするとか、ちょっと盗撮まがいなね人を撮ってあげるとか、あとはそうだから今回いわゆるあのクソリプって言われるもの、
うんうんうん、
あのクソみたいなリプライは本当ゼロでした、
うんうんうん、あ本当に
もう全部が全部応援だったり、うん、まあ、美味しそうだったり、
うんうん、
誰々さんに教えてあげなきゃとか、
うん、
そういうのばかりで、
うん、
まあ、確かに これ これにクソリプしてくるのも どうやったらできるのかちょっと分かんないけど
職人芸だよね。
なんだろう本当は困ってねえんだろうみたいなやつなのかな。
でもさ、僕は知ってるから嘘ないって分かるけど、うん、今回買ってくれた人なんてほとんど、うん、初でね、うん、見た人はそんなそれが本当かどうかなんか分からないわけじゃないですか、
うんうん、
だからね、そういう風に捉える人がいてもおかしくないなと思った中で、うん、そういうリプライとかが全然なかったのは良かったな。トマトだからかな。何なんだろうね。
やっぱりね、ちゃんと RT で届いてきたっていうのはあって、うん、もう初期の辺でかなりやっぱり熱狂的に広めてくれた方が何人かいらっしゃったので、実際買った人からすると、
うん、
そのトマト屋のトマトを買ったっていうよりは、
うん、
私のフォローしてる誰々さんの RT されてきたトマトを買ったっていう、人から勧められて買ったっていう感覚が強いんじゃないかなと僕は勝手に思っていて、だからどういうそのスペックのものを買ったっていうよりは、誰から教えてもらったか、
SNS の一番いいところというか、特徴だよ ね、基本的なね、
マーケティング的にはそこを狙ってはいくんだけど、なかなかこんなにうまく機能することはない、で本当はこれ内容的には実は Facebook とかの方が向く内容ではあるんですよね。
まあ、そうだね。
実はこの内容っていうのはその要は なんだろうかわいそうな人を助けてあげなきゃっていうやつなので、特性としては Facebook の方がその Facebookのアカウントでこうシェアとかするときって結局シェアした自分かっこいいというか、なんだろう、みんなのためになる情報をちゃんとシェアしようってツイッターよりもさらに思う傾向が強いんですよね。なんか向き的にはフェイスブックだったんだろうけど、なんか僕は今回はツイッターでやりたいなと思って、なんかツイッターの方が温かくなるんじゃないかなと。でインスタグラムはこれ逆に全く向かないやつで、インスタはやっぱいわゆるリツイート的なものがないので、
そうだね、
広まりづらい。あとやっぱり写真しか見ないのでストーリーを読んでくれない。
そうだね、
ツイッターはやっぱ逆に文字で見るので、今回はたまたまこれがツイッターにハマったのかな。
そうだね、拡散希望って久々に見たね。
あ、そう、それはね、言われた言われたっていうか、
だから逆に新鮮だったんじゃないの今、あんまり
一周してちょっと使っていいかなと思って、
そうだね、なんかそれがほらうざったい時期あったじゃないですか、もう何でもかんでも拡散希望っていうのが、
何でもかんでもフォローバック 100% みたいなね。
でそれがこうもう鳴りを潜めた今だからこそ一瞬回って新しかったのかもしれない、
でまあ自分のためがほぼなんですけど、大事だなと思うのはこれが全部ある程度落ち着いたところで、ちゃんとトゥギャッターを作る、まあ今だったらモーメントでもいいんですけど、ツイッターのね公式の機能に、ちゃんとその皆さんのツイートをまとめておく、できるだけで残しておく、で僕も何年かしたら見たいし、父もやっぱり iPhone の見方がそこまで分かってないから、こうやってまとめてあげて見せて、やっとこれ先週ぐらいにまとめたんですけど、でもこのまとめ自体も9000何百ビュー、でことの顛末をまとめたまとめ1個と、あとは実際にあのロメオ届いたよっていう方がいろいろ料理をされてたりしたり、届いたよって報告結構してくださったので、それをまとめた、もうロメオの美味しいロメオだけが載ったまとめ、これも1300ビューとかあるので、合わせてこれだけでも1万ビューあると。で1万ビューある記事作るって大変よ。
いやブログ記事なかなかそういうの作れないよ ね。
これ頑張ったって話を一応自慢しとかなきゃ最後、まあ、超時間オーバーだけどケタロさんのところにも届いたのかな、一応感謝の手紙みたいなのをね、作りまして、自宅 あのレーザープリンターでひたすら印刷してましたけど、父が
QR コードがいっぱいついてるやつな。
QR コードがいっぱいついてる。で1個はあの感謝のムービー、動画をの絵の URL をインスタで作ったやつを載せて、であとはあの、まあ、ふるさと納税買ってくださいねっていうあの超営業の QR コードを載せつつ、一応真ん中はあの感謝の手紙というか、今回のこれにあの至った顛末というか、でこれちょっと載せたかったのは、自分もそういうことがあるんですけど、やっぱこういうツイッターとかで流れてきたやつって、なんとなくいいなって反射的にやって、実際買っちゃったりして、でも実際何だったんだろうって後になってこう まあ、ちょっと疑問が残ったりとか、あとはもうそもそももう忘れちゃう、思い出さなくなっちゃうこと、
うんうんうん、
で結構あるんですよね、
うんうんうん、
僕もなんか今回のこのまとめ作るのにこう自分がいいねとか RT したやつをガーって見直してたんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんな前じゃないはずなのにこれなんで俺いいねしたのかなとかなぜ RT したみたいな、そもそもなんだっけみたいなものはだいぶあって、だ少しでもちょっとまあ覚えててほしいな、まあ、もちろんそのね、ふるさと納税やってねって営業の意味は強かったんだけど、
うんうん、
少しでもこんなことがあったんだよってことをちょっと紙に、うん、今時ね紙にしとくとちょっと見てくれるかなと、
うんうん、
夜鍋してキーノートで作りましたよ。
なんでこんなにIT にこう明るいのに未だにやっぱチラシはあれなんだよね、
う
ん、キーノートなんだよね。
そうそう、
それなんで、うん、もう何年も前からそうだもんね。
父の MacBook Air にはもうキーノートしか入ってないから。
そっかそっか、ついに、うん、ついにそこまでもう Mac も持って帰らないようになっちゃった
か。あ、もう持って帰らない、もう iPad 買ったから。iPad 買ったから。
なるほどなるほど、
うん、全然並ばずの収録でしか使ってないけど。まあまあまあそんなわけで、うん、まあ木田さん どうでした今回は。やっぱそのまあ優しさに触れた感じがちょっとハートウォーミングでした、うん、全体的には。
そうだね、うん、うん、まあだからそのさっき言ってたなんかそのすごい嬉しい気持ちと、あとはもう一つその興味深いっていうね、やっぱそのマーケティング的に非常に興味深かった結果が、まあ、買った人だとか、うんうん、その購入方法だとか、うんうん、まあ、本当はねどれぐらいリピーターになるのかとか、うんうんうん、来年のトマトオーナーにどれぐらい、ね、うんうんうん、結びつくのかっていうのが気にはなるけど、
うん、
でもじゃあこれで美味しい思いしたからってこう定期的に狙ってできるもんでもないよなって、やっぱり偶然の産物ってすごくあると思うんだよね。まあそういうところも面白いのかなとは思ったけどね、
うんうんうん。
ロメオってうちの妻がトマトファーム飛騨さんからね送られてくる、うん、たくさん品種あるんだけど一番好きなんだって、う
ん、
でそうやっぱね生食はそんなに食べないのよ。
もともとですか。
そうそうそうそう。
なるほどなるほど、
うん、でもちろんトマトファーム飛騨さんのは美味しいから生食も食べるんだけど、やっぱ加熱して、うん、まあ、料理好きだからね加熱して、うん、やっぱ美味しくなるロメオすごく好きで、たださ、うんうん、やっぱこうミックストマトだとそんなに数入ってないじゃない。
そうね。
でロメオってこう調理すると1人前作るのもやっぱり3個とか4個じゃその 1人前できるかできないかぐらいになっちゃう。例えばソースにしても、
そうだね、
うんうん、家族4人で分け合えるぐらいのソースにはならないっていうかさ、
うんうんうん、
もっと欲しいっていうのは常々あったわけ、うんうんうん、だからロメオじゃなかったらもしかしたら買わないかも、うん。
あ、確かにね、うん、そうね、そうそうそう、調理用のはねやっぱり、まあ、基本的にはあれで作るものってみんなホールトマト、あの缶詰とかのね、
うんうんうんうん、
トマトを使うことが多いんですけど、うん、どうしても缶詰のトマトが悪いってわけじゃなくて、
うん、
缶の匂いがついちゃうんですよね。
あー、なるほど。
そう、
そうか、
缶とか、まあ、瓶詰めはまだいるかもしれないけどやっぱ缶の匂いがついちゃうみたいで、トマトの味もそうなんですけど、
うんうん
うん、そのフレッシュなトマトで加熱調理のソース作るってやっぱすごい贅沢で美味しいみたい、
うんうん、
でああいうなんか一流のシェフとかはもちろんああいう缶のとかね業務で使うから缶は使うけど、うんうんうん、やっぱあの人たちはその缶臭さとかを取る術を身につけてるので、
うん、
レストランの人はね、
うんうん
う
ん、
そうまく料理できるけど、やっぱ普通の人がそんなすごい技術を身につける苦労するぐらいだったら最初から缶じゃないトマトを使った方が絶対美味しいわけですよ、
うんうんうん、すごい美味しい、うん、だって刻んで塩と味付けもだって本当にシンプルでなんか美味しいもんね。今日もだから
ケイタロウさんの語彙力が、うん、美味しさを示す語彙力
が、これあれでしょ俺がいかに料理できないかが分かるでしょ
ちょっと奥さんに出演してもらっていいですか。もう
そうだね、うちの神さんの方があのかなり熱く語れると思うんだけど、うん、そうそうだ料理に関しては俺は食べる係だから
そうだね。まあまあなんでちょっとねこういうちょっと興味深い現象が、うん、まあ一応意図しては起こしたつもりではあるけど、うん、ここまでなるとはというところはあるので、ちょっとね番組で長々と取り上げさせていただきました、うん、もうもしかしたら配信時ではこれ今までで一番長いかもしれませんね。
そうだね、ちょっと適当に削ろうい
やもう削るところがないよ今回は。もう全部もう魂を込めて喋ってるから
なるほど。
まあちょっとねここまでたどり着いた人がどれぐらいいるか分かりませんが、まあこんな感じで81回の方はお送りいたしました。 この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabazoo.com saradio@narabazoo.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabazoo.com narabazoo.com となっております。番組へのご意見ご感想、実は私もトマトを買いましたなど、ご意見お便りお待ちしております。ということで第81回リンゴは踊るされど並ばずでした。お送りしたのはトマト屋と
ケイタロウでした。
それでは皆さんさようなら。
リンゴは踊るされど並ばず。